目覚め第4回。夫の清が家に帰ってこなくなったのだ。清が45、勝は42歳だった。こまめに蓄え、倹約に徹した勝だから、たちまち生活に窮することはなかったが、これから子供たちにお金がかかる時なのにと、何より経済の不安が来た。峰子は短大をあと半年で卒業するが、慎吾と香織にはぜひ4年生の大学に行かせたいと思っていたのだ。しかし解決できぬというわけでもない。家の前の菜園は宅地として売ることは可能だろうし、田も3枚ある。裏切ったのはあの人なんだから。勝はそうつぶやいて、困ったらあれを売ろうと心に決めて、権利書を清の目の届かないところに隠した。これでとりあえず人生設計を書き換える必要はないと判断したが、それでも勝の心は容易に立ち直れなかった。清をちっとも愛してなかったくせに、少々のことで傷つくほどやわな心の持ち主でもないはずなのに、見捨てられたという屈辱感が予想外に勝の心に食い込んだようだ。人一倍人の目が気になる勝なので、哀れみのこもった他人の視線に打ちのめされたのか、それとも自分で気づかぬところで深く清を愛していたのかもしれない。自信とか信念といったものがぐらつき、風船がしぼむように勝の気力はなえた。そんな勝に同情したのか、それとも状況の変化に対応しただけなのか、慎吾は変わった。勝との間にはあくまで一線を引いて、決して心を開くことはしないが、荒々しい反抗は消えた。好きだった優しい父さんを追い出したのは母さんだ。母さんの存在な態度が原因なんだと、勝に同情しながらも夫をないがしろにし続けた勝の業を責め、自分たちを捨てた清を憎んで、少々激しかったが単純な一過性だった反抗心は複雑になり、深く心に内包され、慎吾を孤独に追い込んだ。数年後、勝はそれを無言の慎吾から知らされた。その時の勝は、嵐は過ぎたとばかりに、炎の塊のようで手のつけられなかった慎吾が、氷の塊のように落ち着いた様を喜んだ。家の経済を見越したのだろう。慎吾は1年浪人して地元の国立大学に通った。そして、嫌いながらも肉親の情で勝の希望を無視できなかったのか、それとも他に目ぼしいところがなかったのか、地域の未来に夢を見たのか、喋らないので何もわからないが、慎吾は勝の望んだ県庁に就職した。立派な体格をして、気難しく引き締まった顔の慎吾が背広姿で出勤する姿に勝は見惚れた。あの人なんかいなくても。勝は折あるごとにそうつぶやいて、一人満足感を味わっていた。しかし慎吾との生活は勝にとって容易ではなかった。慎吾は極端に無口無表情で勝を寄せつけなかったのだ。勝が何をしても何を言っても反論するわけではない。気に入らぬことがあると、ちらりと冷たい視線を投げかけてその場から立ち去るだけだった。しかしそれが勝には応えた。食事の途中でも、今で薫たちの団らんの時でも、つっと立ち上がり 一瞬のためらいもなく立ち去る。冷たい視線と極めてシンプルで敏速な動きは意志の強さを表していた。それを何年もやられれば、心なんぞでどう生まれても痛くも痒くもないわい。心は寝なし草のようなもので、すぐにどうにでも動く、捉えどころがないものなんだからと思っている勝でも、自分を拒否する慎吾の心の深さと強さを嫌でも思い知らされ、心を痛めずにはいられなかった。慎吾の無言の反抗は、苦労した母親を見捨てられず責められぬ優しさから来ているのが明白なだけに、辛さはことさらだ。結婚したいと慎吾が文江を連れてきたとき、こんな女をと勝は一別して思ったが、しぶしぶながら承諾したのは、慎吾の心をこれ以上凍らせたくないからだった。お父さん、私らここで寝よう。今夜からここの襖を開け放って。嫁の文江の声だ。夜はいいだろう。どうせ寝返り一つせんのだから、母さんは。慎吾が答えている。そこで寝てくれ、近くにいてくれ、そばにいてくれ。さっき一人にされた時の孤独感がよみがえり、勝は祈るようにそう思った。夜中に意識が帰ったらどうするん。声を出しても誰もおらなんだら寂しいんや。夜中に意識が戻ることない、絶対に。絶対なんて言うたらいかん。何が起こるかわからんのがこの世なんやから。二人は子供のような言い合いを始めたが、好きにせえと慎吾が折れた。勝はほっとして、ええ時もあるもんやなとつぶやいた。家族の誰をも構い倒す文江の深情けをいつもは鬱陶しく思っている勝だが、今日ばかりはしみじみと嬉しかった。二人は寝室から隣の部屋に布団を運び始めたらしい。ざわつく気配に安堵したからか、勝は疲労を感じ眠気を覚えた。あれこれ思いを巡らしすぎたのかもしれない。さっきまで鮮明に浮かんでいたイメージが暗い帳を下ろしたように何も描けなくなった。勝、勝。混濁した意識の遠くから自分を呼ぶ声が聞こえた。勝は心地よく沈む眠りの淵から声のする闇に目を凝らした。勝。声の主は夫の清だった。清と勝が若い頃暮らしていた清の実家の離れの前で、清はしきりと勝を呼んでいる。しかしそこで暮らしていた頃の若い清ではなかった。勝は反射的に目をそらそうとした。逃げんでええが。清はいつもの気のいい顔でそう言った。何の用よ、今さら。懐かしさで胸に熱いものがこみ上げたが、口から出てくるのはいつもの憎まれ口だ。会いたかったが、気にしとったんぞ。お前のことも、子供のことも。目尻に深いシワを刻んで、老いた清は言った。あんたなんぞに気にしてもらわんでも、ちゃんとやんじょるよ。あんたなんぞおらんようになって、せいせいしとるがね。勝がそう言うと、清は、うんうん、わかっとるわかっとるというようにうなずくと、消えた。清の横で柿の木につながれているスピッツのゴンが甲高い声で吠えながら白い尻尾を ゆっさゆっさと機嫌よく振っていた。あれ、ゴンは遠い昔に死んだのに、と思うと同時に、清も10年前に死んでいたことを思い出した。それでも、勝の心の中には、清に会えた嬉しい余韻が残っていた。夢だったのだろうか。そう思いながら、勝は辺りの気配を伺った。誰もいないらしく、遠くを走る車の音が聞こえるばかりだった。もう寝たんかいな。隣の部屋で二人は寝ていると思うからか、それとも清に会えたからか、勝の心にさっきのつらい孤独感はなかった。清が癌で入院している、余命幾ばくもないと聞かされたとき、勝は会いに行きたかった。出て行ったあんたをもう責めてなんぞないよ。あんたのことやから、どうせすがる女を突き放せんかったんやろ。私もええ女房やなかったしな。そう言って、あの人のことや自分を責め続けとるやろう罪悪感をせめて死ぬ前に消してあげたかった。三人の子供は揃って行って許してあげたようやった。行かないかんと言い出したのは、慎吾やったか、文江やったか。母さんも行こう、乗せて行ってあげるから、と、慎吾は何度も言ってくれたのに、私は行けなかった。あの人の、あの気のええ顔を見たら、あの人を憎み続けとかな、私はいつまで続くとも知れん、この虚しい老後が、耐えられるかいな、そう思ったものだ。子供たちが連れ帰った清の死に顔は穏やかだった。その顔を見たらさすがに泣けて、葬式も後の法要も意地を張らずに慎吾に従って執り行った。そんなことを思い出していると、バタバタとスリッパを鳴らしながら誰かが近づいてきた。